耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1081回3月20日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。変な質問ですけども、皆さん紙以外の本って読んでますでしょうか。まあ、紙媒体以外での読書なんですけどもね。こう言うと、またオーディオブックの話かと思われるかもしれませんけど、今日はオーディオブックじゃありません。ちゃんと目で見る本です。電子書籍とか携帯端末っていうお話なんですけれども、Kindle というですね、Amazon が出した電子書籍媒体が今アメリカでなかなか反響を呼んでいるようです。日本では電子書籍というとね、松下のシグマブックとかソニーのリブリエなどね、まあちょっと非常に残念な結果に終わりましたけども、失敗とはあえていませんよ、大人の事情です。まあ現在ですね、アメリカではこの Amazon が出したこの Kindle が電子書籍市場を開拓しつつあるんだそうです。今回はそんな本をご紹介します。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は毎日新聞社より出ております石川幸則著 Kindle の衝撃という本です。まずは著者のご紹介。石川幸則さん、1950年生まれの在米ジャーナリストです。アメリカにいるんですね。日本の上智大学を卒業後、南イリノイ大学で哲学の博士課程を修めて、その後日本に戻ってきて、日本で AP 通信の記者や、日本にいながらアメリカタイム誌の東京特派員なんかを務めています。その後もいろいろあるんですけども、現在はですね、再びアメリカにてフリーのジャーナリストとして、日本の雑誌などに原稿を出しているんだそうです。この石川さん、まあ結構経歴長い人なんですけどもね、とりあえず日本生まれ日本育ちで、アメリカで学んで日米両方で活躍するベテランのジャーナリストの方、そういう風に覚えておいてください。そんな石川さんが今回書かれた本のタイトル、Kindle の衝撃。まあ、文字通りですね、Amazon の電子書籍端末である Kindle の発売を受けて、アメリカにおけるメディアのあり方が変わってきたのではないか、という石川さんの危惧と、今後の電子書籍市場がどうなっていくのか、紙媒体のメディアはどうなっていくのか、といった展望が述べられています。でですね、この本、石川さんがね、やっぱり在米ジャーナリストってことでですね、本当にジャーナリストらしく足で稼いだ、しかもアメリカのホットな話題と、また独りよがりな予測や分析よりも、まあ、事実とその背後関係を詳しく追っていくという文章構成がね、非常に特徴的な本です。いや、いいジャーナリストだなと思うんですけども、さらにネタバレなんですけども、石川さん自身はですね、まあ、電子書籍とか、その他デジタル系のメディアが、紙媒体のメディアにとって変わるっていうシナリオは望んでないんですね。1950年生まれ、つまり60歳ですし、ずっとその読書とか書くことに親しんできた人なので、紙がなくなるのはあまりにも悲しいと、そう思ってるんだけども、本の中ではですね、デジタル系のメディアを過度に批判せず、紙媒体のメディアを過度に持ち上げずと、中立的な視点を保っています。いやー、本当にこれ読んでてね、いいジャーナリストだなーっていう感じがしました。この本読みたい方は、ぜひその辺も味わってください。では早速本の内容を紹介していきたいと思います。まずはですね、章別構成とその章のね、簡単な内容をご紹介しましょう。第1章 Kindle の衝撃。第1章ではアマゾンが2007年11月19日にアメリカで発売した電子書籍端末 Kindle、この Kindle の発売を受けてアメリカにて電子書籍市場が開拓されてきたこと、それに対する出版業界の対応なんかが語られています。第2章アマゾンという会社。2章では Kindle を発売した Amazon という会社の経歴や、創業者ジェフ・ベゾスの人柄や Kindle に関する構想といったものを紹介しています。まあ、今更 Amazon の話かと思われるかもしれませんけどね、電子書籍とか読書っていうところにクローズアップした Amazon というのはね、なかなか面白いですよ。第3章米メディア危機と生き残り戦略。これ結構重要なファクターです。Kindle の発売前からアメリカのメディア、とりわけですね、新聞社が危機的状況であったことを事実をもとに分かりやすく説明しています。まあ、簡単に言うとですね、広告事業がネットに食われてきたのでお金がなくなりましたという、そういうお話です。第4章、Kindle 配信に力を入れる米新聞社。第4章ではアメリカの新聞社の Kindle への取り組みや、その他デジタル系メディアへの取り組みを紹介しています。日本よりもだいぶね、インターネットとか Kindle とか力入れてるんですね。第5章メディアを変える。 5章では Kindle だけじゃなくてですね、電子書籍業界全般を俯瞰して紹介しています。例えばね、ソニーとかハーストといった企業が、Amazon を追いかける形で電子書籍端末を発表しているんですけども、それに対する取材ってのがですね、なかなか密度が濃くて面白いです。第6章、ペーパーレス読書文化の幕開け。6章はまとめですね。音楽業界がレコードから CD、デジタルと変遷してきたことを例に挙げて、まあ、著者なりにですね、出版業界や読書の今後のあり方ってのを予測しています。はい、というわけでね、小別構成ご紹介してきたわけなんですけども、まずですね、この本読む上で Kindle が何かわからない人、その人のためにちょっと Kindle の説明しましょう。Kindle というのはですね、Amazon が製造販売する電子書籍端末で、2007年11月19日にアメリカで発売されました。で、Amazon は販売実績を公表してないんですけども、アナリストの分析によると販売台数は250万台前後と推測されているんだそうです。ちなみに Kindle の性能としてですね、Kindle へのこの電子書籍の読み込みっていうのは無線ネットワーク経由で行われて、一冊1分以内のダウンロードが可能なんだそうです。なかなか通信速度早いんですね。しかも通信料自体は Amazon が負担というですね、まあ、どっかで聞いたような文句なんですけども、で、 Kindle 1台に約1500冊の本が保存できると。そして Kindle のコンテンツである電子書籍、まあ、これは有料なんですけども、この価格はですね、紙媒体の本や新聞よりも安く設定されているという、なかなかね、流行りそうな条件を兼ね備えた端末です。で、電子書籍業界の話なんですけども、この本ではその電子書籍市場というのが開拓されているよというお話をされています。で、アメリカのね、電子書籍市場に対してアメリカの出版業界はどう対応しているかっていうと、概ね好意的なんだそうです。面白いトピックスがありまして、アメリカではですね、ネット書店最大手であるアマゾンが Kindle を出しましたけど、これに対抗して書店チェーン最大手のバーンズ&ノーブルが2009年11月に電子書籍端末 NUC っていうのを発売して、この本の執筆時点では一騎打ちの様相を呈しているんだそうです。で、出版業界にとって書籍のデジタル化っていうのはま、すでに織り込み済みだったので、まあ、競争が激化して電子書籍市場が大きくなっていくっていうのは出版業界にとって逆に望ましいと。というわけで、概ね好意的なんですけども、まあ、一部新聞社なんかはですね、まあ、ロイヤリティの面からまだまだこの足踏みしているっていう状態でもあるんだそうです。そのあたりがですね、幅広く取材されているので、ぜひ注目してください。この本を読んだ後ですね、皆さんが一番気になるのは、紙媒体のメディアはなくなってしまうのかというお話だと思うんですけども、本の中ではとりわけ新聞を例に挙げて説明しています。結論としてはですね、今すぐ紙媒体のメディアがなくなることはないだろうと、デジタル媒体と紙媒体が共存する時代というのが長く続くであろうというふうに結論付けられています。ただ、著者としてはですね、電子書籍という新たな市場が開拓されることは間違いないと言っているんですね。そのあたりの根拠もですね、この本の中にたくさん散りばめられてますから、ぜひ押さえておいてください。ざっとご紹介してまいりましたけども、いかがでしたでしょうか。もう本読む限りではですね、 Kindle が本当に優秀に思えるんですね。Kindle 自体の価格はですね、まあ、日本円で約2万3000円と高めなんですけども、まあ、本や新聞の購入単価が安く済む、コンパクトである、ダウンロードが楽である、こういった点が非常に評価できます。ただ一応ね、まだ日本語の書籍には対応していないので、日本ではシグマブックとかリブリエがね、残念でしたから、電子書籍市場の開拓ってのはね、先になるんじゃないかなと、もうちょっと先になるんじゃないかなというのが、まあ、矢島個人の予想ではあります。今回の本はね、在米ジャーナリストである石川さんが書かれたものなので、まあ、アメリカにおける電子書籍市場の予測本といった位置づけなんですけども、ただ一つだけ気になる点がありまして、仕掛け人の一人がアマゾンなんです。なので日本もそれほど無縁じゃないかもしれません。で、今回の本をおすすめしたい読者層はですね、まず iPod とか iPhone とか PDA とかね、もうほんとデジモノが大好きな人たち、うちのディレクターも含みますけどもね、そういう人たちをね、読んでみたら面白いと思います。で、今後のメディアのあり方に興味を持っているなんていうアカデミックな人にもおすすめしますね。まあ、総じて言いますと、日本国内においてはちょっとね、時代を先取りする本かもしれません。Kindle の性能、その他電子書籍端末の対抗路線、またアメリカにおける電子書籍市場、また電子書籍にまつわるビジネスモデル、こういったものを抑えたいという人はね、ぜひ読んでみてください。では最後に矢島のドッグイヤー ブックナビゲーター矢島が独断と偏見でおすすめのページをご紹介するこちらのコーナー、今回はですね、読書家の皆さんがニヤリとするところを集めてみました。一つ目はですね、電子書籍、紙の本とか紙の新聞に比べて読書感ってどうなんだろうと思っていたんですけども、Kindle を発売しているアマゾンのジェフ・ベゾスがですね、こんなこと言ってました。いいこと言ってるんです。聞いてください。本の最大の特色は読み始めると消えてしまうことだ。本を読んでいる最中にインクやノリや紙やとじは気にならない。著者の世界にはまり込むわけだ。4年前に Kindle を開発し始めた時にデザインの第一目標にしたのがこのコンセプトだ。 Kindle は消えなければならない。そうしないと読者が著者の世界に入れないことになる。設計チームはこれを実現した。はい、24ページに書いてありますけども、ベゾスいいこと言いますね。本って確かに消えますよね。で、二つ目。これは本当、著者である石川さんのね、もう本当会心の人なんですけども、新聞のこれからについて、石川さんがワシントンポスト紙のベテラン記者、ウォルター・ピンカス氏にインタビューしています。これすごいです。全文読んでください。もう本当にね、いい内容です。特に金井くん、ぜひ全文読んでください。簡単に言うとですね、ピンカス氏、新聞が低迷しているのは書き手が読者を置いてけぼりにしてるからだっていう話なんですけども、自己批判に聞こえるんですけどね、もうピンカ氏に惚れました。本当にベテラン記者なんです。89ページから始まります。以上、矢島のドッグイヤーのコーナーでした。では書籍情報です。 Kindle の衝撃、石川幸典著、毎日新聞社より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本はいかがでしたでしょうか。この電子書籍の話なんですけどね、多分皆さんね、矢島は電子書籍って読んだことあるのって思うかもしれませんけど、僕はですね、読もうと思ってたんですけどね、購入を検討する前に残念な結果に終わってました、日本でね。ということもあってね、今回の本ちょっと快適に読んだ部分もあるんですよ。でもですね、このアメリカにおけるあのアマゾンの Kindle っていうのが、まあ石川さんによるとなかなかね、あの影響を与えてるようで、まあ、反響を呼んでいるようで、いいらしいんですけども、僕もし電子書籍ね、コンセプト設計できるんだったらね、ドックイヤーとか付箋とか LINE とかっていうね、できるようにしてほしいんですけどもね、そのあたりいかがなんでしょうね。あとその本ってそもそも立体じゃないですか。で、電子書籍って平面じゃないですか。立体だからこそいいっていう、その本の良さってありますよね。例えばその百科事典の厚さとか、岩波書店の厚さとか、ドラッカー論文集なのか、撲殺できそうな厚さとかね。ああいったものも電子書籍でなんか表現できないかなっていうふうに思うんですけども。開発者の皆さん、その辺はどうでしょうか。言ってることが不明瞭です。すいません。まあ今後のね、電子書籍ちょっと注目していきたいと、この本を読んで思いました。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。